めんぼ赤いなあゆえを、
あのやはり雨を連れてくるか大橋さん
という感じですか。
あゆえを雨を連れてくる大橋さんみたいな、
はい
はい、いよいよ最終、まあね、最終録ですけども、
本当にそうですね、
はいはいはいはい、
オーラス恋人選びになってしまいましたね。
はいはいはい、はい、もうね、運命の分かれ道みたいな。
本当に相川欽也さんと楠田絵理子さんは懐かしいですね、もう完全にあの下にね台をかましてたことでおなじみなんですけれども、
う
ん、まあ2人の身長差が大きすぎるので、
もうねもうねへそぐらいしかないからね。
いや本当に、
うん、
そりゃ低すぎるやろ。
アダムスファミリーみたいな感じだけど、アダムスファミリー懐かしいな。アダムスファミリー
それも懐かしいね。
懐かしいですね、
はい、いやもう本当にね8月の25日ということで、
はいはいはい、
あっという間に来てしまいました。
うん、
もうだってあのトークライブももう11日前ですもん。
そうですね。
びっくりしました。
余韻さめやらぬ感じで。
余韻さめやらぬ感じで。
ね、
なんかね、
うん、
あのわさわさとしてる感じがしますけれども。
そうそうそう、過去の2回はもう早忘れたい感じだったけども。今回はなんか忘れたくないみたいな感じで。
いいですね、うん、ただやっぱりあの思い出というかその良かったところにね引きずられてしまうとまた次に進めなくなるので、
そうそうそう
そ
う、
それはやっぱりあの次につなげるためにも、
はい、
あの前進あるのみということで、
うん、
もうねこれあの冒頭から言うのもなんですけれども、あの私最近やっぱり昨日よりも今日よりも明日ということで、
はい、
日々あの成長できるようにということをね念頭に置いて、
うん、
生活をしているところはありますので、
はい、
やっぱりあのそういったところでね、頑張っていかないといけないなと思うところはあるんですよね。
時間軸上にね、
はい、
何か置いてきてはいけないということでね、
はい
はい、
そうそうそうそう、いつもまあ自分になんか背負ってる感じで、
はいはいはい、
荷物として置いてくるんじゃなくてずっと背負って、その背負う荷物が大きくなれば大きくなるほど何かいいことを待ってるんじゃないかなと思うんですけどね。
そうそう、もう悪いことばかりではないし、
はい、
ね、悪いこともええことも一つなんだからね。
あ、そうそう、あの辛い思い出とかもですね、
うん、
後になって振り返ってみればっていうか、パッと、まあ、
そうそう、
あの立ち止まることはたまにはあるのでね、
うん、
歩いたりまっすぐ、まあ、前へ向いて走ってたりしてても、あと立ち止まった時にパッと見た時にあれあの時しんどかったけど、まあ、それはそれでいい思い出だったなと思うこともあると思いますしね。
そうそうそう、歩くのが大体もう大前提ですからね。
そういうことですよ、
ね、前を向けということで、
そう、
ね、
前進あるのみということですよ、
はい、
本当にね。あれ何このしんみりしたオープニングは。
やっぱり最終回ということでね、
はいはい、
最終回の話題とかね、やっぱりただ散りばめてくるじゃないですか、
はあはあ、
どっちかって言ったら、
まあまあまあ、まあ、
大和やったらね、白色彗星に突っ込んでいく感じでやってい きますけども、
はい、
なんか最後ね、
はい、
そんな幸せはないでしょう。でもあれどうなんですかね、二人の命で地球が救われるみたいなね。
まあね、
うん、
それでいいのか悪いのかっていうところありますけれども、
後々出てきますけども生きとったんかい。
本当にね、
うん、
どんだけ変えてくるのかということですからね、
はいはいはいはい、
恐ろしいですね。
でも松本零士さんもね、
はい、
あのまあ、堺出身でしたっけ、
はいはい、
まあ、大阪の人ですからあれですけども、なんか最後壊したがりますよね、あの人ね。
あれはでもどっちかというと、あの松本零士さんの原作というよりも、あのその映画の葬式とかをされていた、
おうおう、
あの誰でしたっけ、西森さんでしたっけ、
西森
かな、あのその方が引っ張ってという感じになったんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、角川でしたっけ、違いましたね、どこでしたっけ、なんか忘れましたね。
まあ、最後までこんな感じですけれども、
アニメポリスペロのマークがついてた。東宝か、東映や、東映や。
あの懐かしい犬のやつですか。
あの猫ですね。
あれ猫か。
長靴を履いた猫。80日間世界一周のなんとかってやつね。
懐かしい、ね。懐かしい。それも懐かしいな。
水戸筋にあったんですよ、大阪のね。
ほうほう。
アニメポリスペロっていう今のアニメイトの走りみたいなところが。
はいはい。
まあ、あの世に言うまだ聖地が誕生してない時のね。
はいはい。
まだ BC っていう感じだったけど。
BC ですか。
ビフォークライスト的な感じの、
はいはい、
建物があったわけですよ。
はいはい。
高校の時のね、
うん、
先生、有本先生っていうね、
はい、
実名出しますよ。
はいはい、もちろ
ん通訳の先生おったんですよ。
はいはい。
スルッテイトっていう人がおったんですよ。
スルッテイト。
スルッテイト。もうなんかそこに通ってはってね。
はいはい。
ね、イランポスターばっかり買って帰ってたみたいですよ。
イランポスターばっかりって、
買って帰ってたんですよ。ね、授業あの試験の時なんか、まあ、試験用紙の裏に絵とか書いたりするわけですよ、僕ら。
はいはい。
で、もう一人あのおって、そいつがあのこう書いてたんですよ、
うん、
それをじーっと見てたよ、ね、書いてんの、
はいはい、
うん、
じーっと見てたんや。
見てた。
試験監督し ないといけないんじゃないですか。
うん、いやいや、じっと見てたらしいですよ。どんな絵描きよんねんこいつみたいな、うん、どんだけあの燃えるキャラクター描けるの。まだ燃えるの言葉なかったから、こう、
まあそうですかね、うん、
かわゆすな感じだ。まあ林民名ぐらいしかいなかったですから、時代。
まあ本当に覚えていますかみたいな感じで、目と目があった時をということですか。うんうん、まあそれはね、そんな思い出を散りばめながらですか、
はいはいはい、
有本先生も今どこでどうされているかという感じですけれども、う
ん、ですね、数学教えてるんですよね、はい、どっかで、どこぞで
有本先生もし聞いていらっしゃったら、
うん、
高垣さん頑張っていらっしゃいますよ。
頑張ってますよ、
はい、
有本ちゃん、
有本ちゃん、
有本ちゃんというあだ名でしたね、
はい、まあそんな感じでいきますか。
はい、行きましょうか。
はい、
大橋と画伯の
大魔王は落としろ。2010年8月25日水曜日、はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。あなたの心のたくましいん、ん？いや、たくましいラブマシーン。いや、サマーウォーズ見すぎでしょ。いや、これは違うよね。あなたの心に、ラウンドマン。これも違うな。ここは僕らのアフタースクールでもないし、あなたの心にカウントマン、大橋です。
なんや？なんだ今のは。
はい？
皆さんどうぞ、ご機嫌いかがでしょうか。ラストコールはあなたから、大地ハブです。
はい。
はい、
というわけで始まりました2010年8月の25日水曜日、
うん、
大魔王お年頃の最終回なんですけれども、
うん、
今回は何の話をするんですか。大地画伯、
今回はね、最初はね、もう普通通りに、
普通通りに、
ね、もうあの 最後じゃない感じで始まりますので、
はいはい
はい、
まあ普通のトークということで、
まあ、枕で最後じゃない、最後のらしい感じだったけど、
ね、はいはいはいはい、初っ端からね、
はいはい、
それを払拭するために、
そうそうそう、
何の話題をということで、
ペゴン言いましたけど、
ペゴン言いましたよ、はい、
あれ見てるでしょ、 NHK 8時、
まあ、見てるというか、 見られるタイミングにはちょっとね、
ほうほうほう、
ないんですけれども、はい、
仕事のことに口出しちゃいかん
向井治さんね、
そうそう、向井治さん、
向井治さんでやってたっけ、
治さんですね、
治さんでやってるよね、はいはいはい、
ねえ、
はい、
ねえ、
はい、
綺麗な肌してますよね。
まあやっぱりあの実年齢はね、20代後半なんでね、
うん、
はい、まあそれはあのツヤツヤされてますよ。
そうそう、目もね、うん、なんていうんですか、小動物的な、
小動物的な、
ね、小動物キャラクターですから、
まあ男前ですよね、やっぱりね、うん、うんうんうん、そのあの向井さんが出演されてるのはゲゲゲの女房ですけれども、
はいはいはい、
はいはい、あのそのゲゲゲの女房から何か話ありますか。
いやいやいや、映画出ますよね、彼は。
向井さんが、
ええ、
映画に出られると。
映画出ますよね、出ますよね。もうあと公開まであと365日、人類滅亡まであと365日。
それはまた違う公開やけどな。
あ、違うんですか、
うん、
ああ
それはあの宇宙、うん、あの14万6千光年ですか。
はいはいはい、はい、
14万6千光年になってます。
そんな感じだったらね、うん、
イスカンダルですよ、それは。
イスカンダルですか、
ええ、それコスモクリーナー D です。
持って帰ってくるのが365日じゃなくて、滅亡まで365日ってことですね。
大変や、1年以内に持って帰らないとあかんということですから、
ね、そうそうそう、もう旅だった瞬間ですよ今ね。
14万8000光年やったか、
まあ、まだ火星ぐらいの時ですから、
ね、火星ですか、
うん、
うーん、まあ僕は、あ、結構な
わ
け、はいはい
はい、言うと思ったから
何の話
や。いやいやいや、はいはい、映画ね、出てます
ね、はいはいはい、
僕はあの持ってますよ、全巻、
お、
原作の漫画、
あ、原作の漫画、原作付きの映画ということで、
そうそうそう、
ほうほうほう、何ですか、
音楽の漫画ね、
ケイオン、
そうそうそうそう、ユイ・リッツ、なんでやねん。
乗ってくれましたね、さすが豊里小学校も行ってこられましたからね、
行きましたね、
やっぱりね、
やっぱりね、あの亀とウサギが見たくてね、
はいはい、
ウサギ途中で寝ておりますから、
はいはい、
やっぱりあの亀が勝つというね、
はいはいはい、
感じじゃなくて、
あ、じゃなくて、
ケイオンじゃないです、
あ、軽音じゃないの、
はいはいはい、
あと音楽の漫画って何やろうな、
はい、
私全然思いつかないですよ、これ。
あ、遠いとかね、
遠い、
ええ、
ほう、
遠い、懐かしいね、
そんなありましたっけ、
知ってます、
いや、わかんないです、
あの 上条、え、上条さん、
上条さん、
あれですよ、
ほう、
なんだったっけ、あの作者の名前忘れました。上条敦さんやったかな、なんかそんな名前やったと思うんですけど、
上条さんが
間違えたらごめんなさい、下条やったか上条やったか中条やったか忘れましたけど、
何でもや
るの、まあ、そうじゃなくて、
はいはい、
それでもないです。
あ、それでも
ちょっとヘビーな感じです。
あ、ヘビーな感じ。
ええ、
あれ、ベックね。
そうそうそうそう。もうそれぞれ見ましたね。
うん、ボケなしで。
ええ、ベック。
びっくりしました。
B、お？
はい？
B-E-C-K ね。
B-E-C-K。
お、T-I-O-N。サインは V。
懐かしいの来ましたね。
はいはい。
今時の人分かんないですよ、それは。
うん。でも、ビクトリーじゃなかったですけど、今、ね。
そう。
バケーションでしたけど。
そう、あれよく間違えるんですよね、
は
い、あの中尾美恵さんが歌ってるのかどうかっていう感じで、
はいはいはいはい、
あ、これ歌えないですからね、
サ
インは V かバケーションかどっちかっていう話ですね、
ベケーションですからね、
ベケーション、
ベケーションです。それはベックなんですけども、
はい、
あの音楽漫画ですよね、
はい
はい、あのこれはね、あの思い返せばね、また連載して間がなかったのかな、まあ、10巻ぐらいしかなかったんで、
はい、
その時にね、あの僕はよく通ってた病室の、
はいはい、
スニップっていうところの
スニップ、
もう今辞めはったんですけど、はい、女のアシスタント的な方が、
はい、
僕が待ってる間に、ね、
はい、
あのこれ面白いからどうぞ見てくださいみたいな感じで、
はい、
勧められて読んだのが始まりで、はい、もうそこからどっぷりハマってしまって、
はい、
ドップラー効果で、
ドップラー効果で、
まあ、遅れて聞こえてくる感じで、
はいはいはい
はい、もうすっごいハマってしまってね、
はいはい、
でしばらくしたら次アニメが始まってね、
はい、
おアニメやってるわ言って深夜枠でしたけども、
はい、
楽しみにして見て、その時も音楽がね、はい、ビートクルセイダーズっていうね、うん、グループが担当してましたけども、うん、これまたいいなと思って、はい、それが終わって、
うん、
でしばらくしてこの原作の方が終わっちゃって最終回で、
はいはい、
ね、で、あ、終わったなと思ってたら、うん、なんと映画やと、
なんと映画やと、
実写、勝手に実写化やと、
なんと孫六かと、
そうそうそうそう、
ゴリラなんか
とハロルド作品ですよね。
まあそれだけにね、
ええ、
なんと実写かと。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
でね、まあよくよくあの他の番組とかでも、
うん、
勝手に実写化って勝手にその漫画を誰に置き換えてとかってするじゃないですか。主人公誰とか。
まあ想像力豊かな人たちがね、揃ってますからね。
まああのあれですよ。あの綾波レイはあの堀北真希とか。
はいはい。
ね。言ってたじゃないですか。
言ってましたね。
そんな感じのね、
はい、
もうこれがもうびっくりするほどね、
はい、
あの追ってるんですよ、ドンピシャな感じで。
びっくりするほど、当てますか？
追ってましたね。
まあ私はあのちゃんとというか漫画読ませていただいたことがないんですけれども、もうどっぷりハマってる。
ドップラー現象です。
ドップラー効果の、
はいはいはいはい、
ドイツ人のドップラー博士から取ったことでおなじみのドンブラー効果が、ドンブラーこと来てますか？
なんとかの巨人です。
なんとかの巨人、
はい、
小さな巨人ですか？
違う違う違う違う。
オロナミン C じゃなくて、里中悟でもなくて。
じゃなくて。
あ、わかりました、
はい、
うん、まあそれはいいか、
はいはいはい、
とりあえず行きましょうか、
はいはい、
あのキャストっていうか、あのどういう風な配役になってるかということとかですかね。
はい、そうです。
ほうほうほうほう。さあ案内してくださいよ、
は
い、
あの主人公、
主人公、
主人公はね、あの小雪っていうんですよ。
あ、小雪、
小雪、
あんちゃんさっていうやつ。
小雪あんちゃんさ違う
じゃあ
違う
の、うん、あのウイスキーがお好きでしょうの、 あのハイボールでもなくて、
でもないです、あのビエラでもないです、
ビエラでもない、
ビエラでもない。
あ、そうですか、
はい、
まあ、私はあのちょっと小雪さん苦手なんですけど。
あ、そうなんですか、
はい、
ラストサムライ、
ラストサムライ、
ええ、
ちょっとあのどうも納得がいかんところもありましたけれども、まあそれはいいんですけれども、小雪、うん、
はい、
ほうほう、
小雪、
なんで小雪なんでしょうか。
あのね、田中幸雄っていうね、
はい、
名前なんですね。
田中幸雄で小雪ですか。
はい、
これはね、はい、やっぱりあの野球ファンの方であれば、
うん、
よくよくご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、日本ハムファイターズにね、もう現役引退されましたけれども、生え抜きの選手として初めて2000本安打を達成されました、
ほうほう、
田中幸雄さんという選手が野手でいらっしゃいまして、まあ、本当に、ね、活躍されてたんですけれども、その方のお名前は田中幸雄さんなんですが、
はい、
実はあのその入団された当時に、
うん、
もう24年ぐらい前ですか、
うんうんうん、
その時にあのピッチャーでですね、田中幸雄さんって同姓同名の方がいらっしゃったんですよ。で、まあ、同じチームに田中幸雄さんが2人いると、
ええ、
でピッチャーの田中幸雄さんが190センチぐらいの本当の大きな方だったんです。
大きいですね、それはね、う
ん、で後から入ってきた野手の田中幸雄さんは184センチだったんですよね、
うん、6センチしか変わらないですよね。
そう、
どちらも大きいですね、
大男ですよ、
ええ、
でも、まあ、やっぱりあの大きな方を大雪というあだ名にして、
うん、
で小さな方が小雪になったんですよね。
ほうほうほうほう、
だから野手の田中幸雄さんの愛称はずっと小雪でした。
ほうほうほう。
で、まあ、この名前が田中幸雄が主人公であるならば、
うん、
完全にそこから来てるんだろうなと。
そうですね、これも同じ理屈です。
あ、そうですか、
はい、
やっぱりそうですか、
あ、そうです、同じ理屈で小雪っていう名前になってます、幼なじみから。
なるほど、
はい、
分かりやすいですね。
そうです、
完全にハロルド作詞さんらしいなという感じですね。
らしいですね、
はい、はいはい、
でこの田中幸雄の、はい、ね、まあ、これ主人公としてはあんまりしんみりした名前ですよ、はいはい、ほっとせへん名前ですよ、
小雪、はい、
田中っていう自体がね、もうね
しんみりしてるから、
はい、なんかそのありきたりというか、
あ、まあまあまあまあ、
まあ、珍しい名前つけますやん、みんな、
はいはい、
だからそんなね、あのブラックロックシューターとかやったらね、黒い的っていう、はい、女の子と、
はい、
ね、高梨よみっていう女の子の話やけども、
はい、
ね、そんな名前おれへんけど、高梨さんは知り合いでおったけども、
はい、
高梨乳業とかもあるし、
はいはい、ありますね、ね、
あのあれですけども、ね、そんな名前珍しいのに、これは田中幸雄ですから、
はい、
この役を、
はい、
なんと、
はい、
たーけ、たーけですよ。
あら、ちょっと歌いかけられましたけども、たける君が、
はい、そうです、
来ましたね。
佐藤健君が。
人斬り理想が。なんとなんと
電王が、
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 はいはい、
ルーキーズの、誰だったっけ、
何でした、僕あのちゃんと見てながらわからないんですよね、
阪神の選手の名前全部言ってたら大体わかるんですけどね、
まあまあまあ、そうなんですけれども、うんうん、
はい、
はいはい、そんな佐藤健さんが、
はいはいはい、
田中幸雄、
うん、
主人公小雪役を、
小雪役で
演じてらっしゃるわけですか、
ギター弾いて歌うわけですけど、
ほうほうほう、
はい、まあ歌はまだ聞いたことないんですが、
はいはい、
ね、
うん、
なかなかぴったんこな感じですよ。
ぴったんこ感
か
な感じで。
ぴったんこ感じ、髪の毛もね、あのバッサリ切ってね。
はいはい、あ、そうですか。
ぴったんこ感じ。
はいはいはい。
なんです。
なんですか。はい。
で、サブ的な主人公と言いますか。
はい。
あの南龍介という。
はい。
あのレイっていうね、あだ名、あの帰国子女ですね。
帰国子女が
ほとんど。
はいはい。
はい、もう向こうにほとんど暮らしてたみたいな感じの。
はいはい。
彼がですね、なんと水島ヒロ。は
い、あ。本当に帰国子女じゃないですか。
はい、あの水島ヒロ主演になってますからね。
まあ、キャストのね、並び順を見たらそうですね。
主人公は田中幸雄なんですけど、
はい、
南龍介も、まあ、キーマンでありますから、田中幸雄っていうのを音楽の道に引きずり込むのは彼ですから、
はいはいはい、
でその彼の役を水島ヒロと、まあ、顔が全く同じな感じでね。
あ、主人公のその元の漫画のイメージとも全く同じような感じになってる、
うん、そうそうそう、まあ、はい、想像して思い返すとちょっとね、あのなんていうの、パーマっ気のある髪の毛で、
はい、
ちょっとひげ面でっていうのをちょっと思い出すと思うんですけども、
はいはい、
でもね、ひげもシャープになって、もう髪の毛もちょっとロングな的な感じになって、
はいはい、
ロングヘッドみたいな感じになって、
はい、ロングヘッドみたいな感じになって、はいはい、
なってますから、ちょうどぴったしで、
はい
はい、ピッタコカンカンで、
ピッタコカンカンで、これもまた、はいはい、彩香さんの旦那さんが、
そうそうそうそう、
ここで演じられますか、天才ギターリスト。
そうなんですよ。これはね、またね、もともとギターやってはったんですよね。
あはは、
うん、だから上手ですね、やっぱり。
なるほど、
うん、
上手に演じられてるわけですかね。
そうそうそうそう、
はいはいはいはい、
だからその役また2人がぴったんこなわけですよ、うんうん、でさっき話題に出た向井理さん、
はいはい、
平義之っていう役でね、
はい、
あのベースの、
はい、
金髪なんですけども、
金髪、
ほんすぐ裸になるんですけども、
裸になる、
上半身裸になる男の人おるじゃないですか。
あ、はい、まあそうですね、
すぐ上半身裸になってるみたいな、
はい、
うん、でまたツヤツヤしてるから肌が、はい、
そうですね、
もうあの上のでもツヤツヤしてんねん、綺麗ね、すごい、
あら、
うん、
綺麗な男性の裸が、
そうそうそうそう、
見られるわけですか。
そうです、そうです、金髪にしてね、
金髪にして、
ゲゲの女房とはえらい違いな、
本当にえらい違いですね、
金髪金ですけども、
金髪金で、
はい
なるほど、
あれ苦労したり金にしたりしょってんのね、撮影するのね、
お、
うん、多分ダブってるんでしょうね、
まあ、時期的なことを言えばね、
うん、
あのついこの間ですよ、だってあの、はい、クランクアップしたっていうことで、
うん、
あのゲゲの女房がね、
はいはいはい、
あのニュースになってましたけれども、それを思うと、まあ、この映画の公開と合わせて、
うん、
鑑みるにやっぱりもう本当にあのダブってたので、
そう、
髪の毛を金色にしたり、
うん、
黒に戻したり、
うん、
大変だったんではないかなということが、
そうなんですよ、
はい、
まあ、髪の毛長さも同じぐらいです
よ、うん、なるほど、
多分そうやろうなと思うんですけども、
なるほど、
まあ、おさむさんかなりね、
はい、
あのいい感じでベーシストやっております、
はいはい
はい、で問題 の,、
はい、問題 の,
あのドラムの、
はい、
なんとか葵くん、
なんとか葵くん、
中村葵くん、
中村葵くん、はい、が
新人、
あ、新人、
うん、
あ、新人ということで、
あのサクっていう役でね、あの
サクちゃん、
サク
ちゃん、
はい、
あ、
ユージやったかな、桜井ユージだっけな、
まあサクちゃんが、
サクちゃん、
助けてくださいでおなじみのサクちゃんが、
そうそう、
あ、違うの
じゃないです、
あ、セカチュウじゃないの、
セカチュウじゃないです、
あ、違うやつ、はい、
あの湘南爆走族も確かサクじゃなかったかな、あれ違うかったっけ
そうでしたっけ、
なんかそんなありましたよね、
あ、まあ、ありました、ありました、
でもそんな感じで、
はい、
あのサクちゃんが、 おります、はい、これが小雪と同じ同時期に音楽を始めました。
はいはいはい、はい、
友達です。
友達、
ね、小雪はもともといじめられっ子でしたから、
はいはい
はい、それで一緒にね、やる感じで、
はいはいはい、
で仲良くやってるわけですよ。
ほいほい、
ベックも説明してますけども、
はいはい、
浜村淳さんみたいに、ね、最後までは知らないんで、まあ漫画の原作の方は知ってるんであれですけども、はいはい、浜村淳さんみたいに、そしたらここで作画みたいなね、こう言うんですみたいな感じのことは言わないですけども
、恐ろしいな、はい、
でね、あれ、もう一人の問題の桐谷健太君がやってる、
はい
ね、
はい、
うわ先生これは何ですか。これはインスリンと言います。これがインスリンですか。
なんかのモノマネしてますけど、
はい、桐谷さんのね、
それはジンですよね。
そうそうそうそう。
もう最近よく出てらっしゃいますもんね。
ね、ルーキーズから始まってね、
はいはいはい、
まあ、なんか刑事もんとかにも出てましたね。
はいはい、
そのような感じでね、
まあ龍馬伝にも出てらっしゃいますしね。
龍馬伝も出てますね、
はいはい、
うん、
まあたくさん出てらっしゃる桐谷健太さん、
はいはいはい、
大人気俳優さんが、
うん、
これは、
うん、はい、おこれは千葉、常見やったかな、はい、常吉やったかな、
はい、
忘れましたけど、
はい、
千葉くんというね、
はいはい
はい、ラップですね、 MC ですね、
あ
MC 陳年ですね、
あなるほど、
はいはい、
ミスターチルトレンさんということで、
そうそうそうそう、よく見間違えられるという ね
MC 陳年さんということで、
MC 陳年さん的な感じ
なんですよね。あ、なるほど、
やっております。
お
これがだから季節の奇跡のグループと言われてますよね。
奇跡のグループですか、
はいはい、
ほう、どういうふうな奇跡が行われるかというのは、
うん、
それはまあ原作あるいはこの映画本編ということで、はい、
ええ、
よくよくご確認いただきたいわけですよね。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
でこのベックっていう名前はね、
はい、
犬の名前なんですよ。
犬の名前、
ええ、ほうほう、ジェフベックでも何でもないんです。
ジェフバーグランドでも何でもなくて、
なくて、
はいはいはい、はい、
でなんかベックってスラングかなんかなんですよね。
ほー、
うん、
スラングで、
はい、だから向こうでもね、話上海外でも売り出すんですけども、うんうん、その時はモンゴリアンチョップスクワットっていう名前なんですよ。
なるほど、先週ちょっとボケられましたけれども、
はい、
モンゴリアンチョップスクワット、
ええ
という名前で、
はい、
えらいまたはちゃけた感じの名前になってますね。
そうそうそうそう。モンゴリアンチョップスクワットってな、なんていうっけ、ちょっと待って。
お、
ちょっと間違えてたらあかんから。間違えてたらあかんから、やばいですね。そうだね。
いやいや、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。フォローの仕方は何ぼでもあります。
モンゴリアン、ん？ちゃうわ。首が痛いんで。
はい。
まあいいわ。
はい。
まあいいか。
なんとでもフォローしようがあります。
はい。
はい。あれ、そんな綺麗な絵を描かれる人でしたっけ？
そうなんですよ。ね。
ハロルド作一さん。
はい。ハロルドさんね。なかなか、うん、これでキャラクター全部で分かると思いますけど、みんな寝てますんで。
なるほど、あー精神になってしまってますが、うん、
これがメンバーですよね。
はいはい、
これが言うてますけど、
これが、あーなるほど、ここにいらっしゃる方々はメンバーということで、
そうそうそう、
はー、あーなるほどね、講談社コミック、
そう、これがねもうすごい売れたんでね、
はい、
よかったんですけども、
よかったよかった、
はー、なんか忠実にね、黒人の方とかもおるんですけどもね、はい、髪型が再現されてましたんでね、
はいはい、
一安心しました。
あ、一安心で、
はい、
なるほど、まあまあどこかね、
うん、
ちょっと触ったりして、
そうそうそう、
かえってその原作の良さが見えなくなったりするところがあったりする場合もあるんでね。
そうなんですよ。ところがね、この小雪の顔見てても分かりますけど、武尊君、はい、やっぱ大手ぬなっていう、感じになってきますわ。
まあ、その映画化をするという話になったときに、本当に好きな人が推し詰められたんじゃないですか。
多分そうでしょうね。
イメージをしてこの人でないとダメだっていう感じで、そのキャスティングをされたんじゃないかなと思いますけれども、
顔だけね、まず顔だけ寄ったんですよね。
なるほど、
はい、
まあ、しかも最近もう、ね、大人気の方たちばかり、あるいはまあこれから出てきそうな人ということでね、
そうそうそう
そ
う、
その中から選ばれたのであれば、
うん、
さすがに大したもんだなと思いますよ、はい、それはね。
で、龍介のね、
はい、
妹真帆っていうのがおるんですけど、
真帆、
それ南真帆っていうのがおるんですけども、
はいはい、
これがね、忽那汐里さん、
忽那汐里さん、はい、
ポッキーのね、ポッキーなベイベーのね、
ポッキーのコマーシャル、
はい、
ガッキーの後の人、
そうそうそうそう、
後かどうか知らんけど、
そうそうそう、
まあまあ最近出てらっしゃる人、
2番煎じと言われた
彼
女ね、忽那汐里さん、
そういえば言われてたような気がするな、
ね、言われてましたね、こっぴどく言われてましたね、
かわいそうにもう、
うん、
まあまあまあまあ、
ここでね、見返したろうやないかということでベック出演ですよ。
お 見返してほしいね、
うん、
いやいやほんまに
見返すと思うよ多分。
おお、うん、いいね、見返してほしいね。
若いからね。
若い、
うん、若い。
いくつ？
なまだ二十歳ぐらいじゃなかったかな。
いいね、若い、綺麗な時やね。
そうそう、うん、
綺麗とか可愛らしい時やね、
うん、あれですよ、あの何やったっけ、なんかミスコンあるでしょ、有名な
ミスコン、
ユニチカじゃねえわ、なんかあるじゃないですか、ユニクロじゃねえわ、なんかあるじゃないですか、でっかいあのミスコンあのミスマガジンみたいな感じのミスコンがあるじゃないですか、でっかいとこ。
ミスユニバースとかじゃないよね。
じゃない、あのなんか水着かなんかのとこやわ、何やったかな、忘れた、日スポニチじゃないわ、
クラリオンガールではないしね、もう
クラリオンガールじゃないですね、それぐらい有名なとこですよ、
まあ、忘れましたけど、なんか大手の、
そうそうそうそう、はい、まあ、そこであのね、クラリオンガールちゃんは習いでますから、
グランプリを取ったというか、
まあ、
一等賞、
ダイナマイトボディです、
あ、ダイナマイトボディで、
はい、そうそう、
なるほどね。
でポッキーなベイビーですわ、
ポッキーなベイビーで、
だからこれね、はい、見に行かなきゃいけません。
あ、
9月4日からだらしいんで、
9月4日公開ということで、土曜日ですね、
もう来週の土曜日ですね、
はい、そうですね、はいはいはい、
行かなあかんなと思いながら、まあ、行かないんでしょうけども、
はいはい、行かんのか
い、はい、皆さん、あのお近くの映画館へどうぞいらしてください。
浜村純也
You can get some. まあ、ここからあのリメンバーということで、リメンバーどいもということですね。
リメンバーですか。
はい、あのリメンバーなんです。アメリカ風に行きますよ。ノーモアじゃなくてリメンバー。
あ、まあまあ。
ノーモア大バナだったらあまりにも寂しすぎるんで。
それはちょっと寂しいですね。だいぶ寂しい感じですよ。
はい。リメンバー大魔王で
いきますか。はいはい。リメンバーでお願いします。はい、
そうですね。あのあれですか。実際その時間軸的なスパンで言うとどれぐらいやってたんですか。
結局3年6ヶ月から7ヶ月ぐらいですか。
ほうほうほう、
それはやってたんですかね。
ほう、
だって2007年の1月ぐらいからでしたか。
そうですね、
やり始めたのは、
うん、うんうんうんうんうんうんうん、
そんなもんですよね。
そうです、
だってあの大地さんとお会いしたのが2006年の11月の末ぐらいでしたからね。
そうですそうですそうです、
うん、あの矢倉茶屋でね、うん、あの大阪でですよ、
はいはいはい、
梅田にあります、
うん、
あの矢倉茶屋という、ね、居酒屋さんで、
トイレに行ったらバニーガールが見えることで有名な、
そうそうそうそう、はい、あの矢倉茶屋さんで、リリーハウスのところなんですけれども、あの矢倉茶屋さんで、
う
ん、ポッドキャストの飲み会が取り行われておりまして、
うん、
その時にね、
うん、
あの第3はその時ポッドキャストは
やってないね、
やってないですし、
うん、
ポッドキャストも一番組しか聞いてらっしゃらなかったということで、
そうそうそうそうそう、
ね、あのボイスブログくんですよ、
う
ん、
そうそうそうそう、
はい、
ボイスブログっていうね、
はい、ボイスブログくんっていうね、
あ、ボイスブログくん、
はい
はい、
ポッドキャスト番組がありまして、あの時は浅川さんがいらっしゃってたのかな、
浅川さん、
はい、
はい、
浅川さんがいらっしゃってて、
はいはいはいはい、
でそこの場所に他に、まあ、私も呼ばれて行きましたし、
うん、
あとは桶谷育郎さんもいらっしゃいましたし、
はい、桶さんいました、
桶さん、はい、桶谷さんいらっしゃいましたし、
はい、
あとどなたがいらっしゃったかな、千田さんもいらっしゃったかな、
ブラックセンディ嫁と一緒に子供2人といましたね、
いらっしゃいました
最初ね、うん、
ああそっかそっか、はい、ああそうや、3人というか、あのそうですね、
うんうん、
あの浅川津さんと桶谷さんと、千田さんのご家族みたいな感じで、
う
ん、そういえばいらっしゃってたような気がしますね、はいはい、でそこでお会いしたのが初めてでしたからね、
そうそう、あとあの人来ましたよ、ジーノさん来ました、
あ、ジーノさんが、
はいはい
はい、はい、あのすいません、私もあのよくよく覚えてないところがあるので、はい、
今なんかガッポリ儲けてるジーノさんが、
ガッポリ儲けられてますか、いいですね、
終わったらしいですよ、
はい
はい、
リゾートとは心の状態である、
お、
カプリポディア、
お、さすが
ジーノさん、
ボーノということで、
ボーノ、
はい、
はいはい
はい、
え、何の話っていうこと
で、あのあれですよ、リメンバーですよ、
はい、あ、リメンバー、本当のリメンバーになっちゃいましたけどね、
それがだからあのあれですね、始まりきっかけですね、
そう、
ええ、
そこでね、あの出会って、その後に、まあ、あの私も今辞めてしまってますけれども、
うん、
ミクシーで、
ミクシーで、
ね、あの広風エモーションさん風に言うと、うん、ミクシーで、
う
ん、で前ミクになって、
うん、
であの日記を書いた時にね、
うん、
大地さんがあのコメントを書いてくれて、
うん、
大橋さんなんかまたやりましょうよって、
うん
うん、私あの安請け合いをしてしまってたんで、
はいはいはいはい、
またあのこんなあの調子のいいことを書いてるわとか思いながら、
はいはいはいはい、
え、ほんまにやるんやっていうことで始まったのが、うん、これですよ。
そうそうそう、大公開したというね。
大公開。
もう悔やんでも悔やみきれんかったっていう。おい。 3年半の大航海ですよ。
いやいや、本当にあの大海原に出ましたからね。
出ましたね。
やっぱりね、
七つの海を渡りましたからね。
そう、七つの海を渡りましたよ、うん、本当に
渡り切ったね、
七つの海のティコになりました、
うん、
中央児童審議会特別推薦文化財になりましたよ、
うんうんうん、私はナディアになりました。
あ、ナディアになりましたか、
ナディアになりました。
ノーチラス号になりましたか。
ノーチラス号になった。
あ、なるほどね、はい、高森吉野さんも懐かしいですねっていうみたいな感じになりますけれども、
うんうんうん、
はい、ペペロンチーノ号ですけれども、
ペペロンチーノ号、
これはあの七つの海の事故ですけどね、
はいはいはい、
何の話。
いや、リメンバー。
あ、リメンバー後悔の話じゃないの。
そうそうそうそう、
あ、
リメンバーの話ですよ。
あ、リメンバーね、だいぶリメンバーな感じになりました。
何が思い出残りました。
思い出に残ったこと、そうだな、まあ3年半もやってきたら忘れてることもありますけれども。
そうですね、
やっぱり
喉元すぎればなんとや
ら、まあやっぱり最初の頃はね、
うん、
なんかよくあちこち行ってたような気がします ね、
ね、北は北極、
北極、はい、
南は南極、
南極、はい、
はい、
まあやっぱりね、今回7つの海を行き渡ってたので、そうそうそう、本当に
西に行けば帰ってくるみたいな、
はい、
まあ、一周して
一周して帰ってき て、
帰ってきて
大航海で、
うん、あと行くんやったら上にしかないなみたいな、
あ、そういう感じですね、
宇宙に飛び出そうかっていう時もありましたね、
はいはいはいはい、ありましたありました、
火星あたりまで行って、
火星あたりまで、まあ、実際私ノバヤゼムリア行ってきましたからね3月にね、
ノバヤゼムリアね、
はいはいはい、
はい、行ってましたね、そういった
ら、ロシア語で新しい島という意味だ
ったので、はいはい、
ノバヤゼムリアにも行ってきましたので、
うん、
まあ、でもそんな日本国内でですよ、
はいはいはい、
行ったところといえば、
うん、
東は東京、
東京、
東京ね、
うん、
これはいつ行ったのが最初かなといったら、3月のあれ、一番最初行ったら2007年3月のいつやったやろ、2週続けて行ってるはずやから、その前の週に桶谷育郎さんのね、
うん、
出演された、まあ、宮崎陽介さんも出演された舞台がありまして、
はい、
それを一緒に、まあ、見に行ったのが最初だったかなっていう気がするんですけど、
あれ、どっちが先、道場の方が先じゃなかったっけ。
道場を先に行ってるのか、
センディーと3人で、
3人で飲みに行ったのがありました、新幹線で、
ね、ありましたね、
はい、それもありましたし、あとそのまああれが先やったかな、
あれが先やったような気がするな。
あ、そう、うん、まあ、何せよその飲みにも行ったし、
行ったし、
そう、あれは千田さんがいらっしゃるのは内緒でね、
うん、
桶谷さん待ってるところで、
そうそうそう、
私たち2人はね、行くことを伝えてましたから、
はいはいはい、
で3人で現れた時にちょっと笑いながら、あれみたいな感じで、
うん、
千田さんがいらっしゃったっていう感じになってましたけども、そうそうそうそう、そんな思い出もありますし、
ありましたね。
で、まあ、その後か前か2人で桶谷育郎さんと宮崎陽介さんが出演された舞台に、うん、
行きましたね、
行きましたね、
うん、
シアターブイ赤坂でした。
そうそうそう、よう覚えてますね。
ええ
ー、あの人がチャリンコで見に来たっていうことで有名な。
あの人がね。
はいはいはい、
角貝和枝さんの旦那さんが。
そうそうそうそう。
はいはいはい
はい。はいはいはい、
江本明さんですけれども、はい。を見に行って、さらにその翌週には、
うん、
オケラジのトークライブですよ、第1回。
そうだ、翌週やったっけ。
翌週やった。
うん、
だって3月の17日やったと思うもん。
はいはいはいはい、はい。
エルコンドルパサの誕生日やと思った
から。おお、エルコンドルパサー、
はい、エルコンドルパサー、
うん、
コンドルは飛んでいくなんですけれども、
はいはいはい、
1995年3月17日生まれ、
はい、
オス黒影、
黒影
でアメリカ、高橋渡辺さん名義の生産ですね。
お、
馬主は渡辺高さん、
はい、
美穂二宮義高厩舎の所属馬でした。
お、
はい、通算11戦8勝2着3回、
はい、連帯
率 100% ということなんですけれども、
一番有名な勝ち蔵は、
一番有名な勝ち蔵はやっぱりジャパンカップということになりますでしょうか。
ほ
う
ほ
う、
JP、
はい、
はい、
ジャパンカップ
JPC
ジャパンカップと、はい、日本国内では NHK マイルカップ、
はいはいはい、
で、まあ現年齢表記4歳児には海外に、うん、まあ、転戦しまして、
はいはいはい、
フランスでサンクルー大賞というね、うん、G1 レースを勝ちましたので、
お
お、やっぱりでも彼のレースでですね、一番、うん、のやっぱりなんというかハイライトは、
うん、
結果的に引退レースとなりました、
はい、
凱旋門賞ですね。
お、
果敢にね、もう先行逃げ体制でレースを進めまして、もう最後の最後まで勝つかな勝てるかなと思って、私そのレースを見るためだけに時間までその時変えてましたから、
うん、さあ俺フランス行ったのかなと、
いえいえ、時間に変えて PS を見ようと思いまして、
はいはいはいはい、
で声が出ましたよ、勝てる勝てると言ってたんですけれども、最後ですね、外からモンジュという3歳馬1歳年下の馬がやってきまして、そいつにかわされてしまったんですけれども、
あ、大橋文樹さん、
そう、大橋文樹さんにかわされましてね、
はいはい、
大橋文樹ですみたいな感じになっちゃったんですけれども、
はい、
何の話
もう止めませんよ。
あ、止めません。
最後やから。
最後やから。
最後は止めません。
はい、コンドルパサーの話になりましたが、はい、まあ、あのレースは素晴らしかったということをお伝えしたかったんですけど、
2着やったんですか。
2着だったんですよ。
おー、すごい。
でももう勝ちに等しい2着でした。結局はそのレースの評価もありまして、うん、エルコンドルパサーには、まあ、強かった目安というのがですね、うん、競走馬には、1年間、レースが終わった後にレーティングという形で、
はい、
まあ、レートなこの馬についてはこれぐらい与えてもいいですよということで位付けをするんですけれども、海外の表記なので134パウンドということになりますけれども、これはあの、1990年代の、うん、コバ、大人になった馬の134ポンドはもう最高値です。
ほう、
そう、それぐらい評価された。
なるほど、
はい、うん、馬でしたね。
コンドルパサー、
エロコンドルパサ ー、コンドルは飛んでいきました。
はいはいはい、はい、いいですね、それはいい話聞きました。はい、最後に最後にいい話聞きました。
あ、そうですか。
はい、今までなんで黙ってたんかなと思って。
いやいや、ね、3月17日っていうことでね、はい、たまたまそんな日だったなということで、不思議地底窟青の奇跡ですか。
はいはいはい、はい、
行きましたね。
行きましたね。あれからなんか毎月行ってたような気がしますね。
結構行ってましたよ。だって、ね、
大橋さんの方行ってたでしょ、あの時。
そうかな。僕はでも残念ながらね、最近ちょっとあの、うん、足が遠のいてるけれども、7回目までは前回参加してたので、はい、その開催される時々に、うん、もう本当にあの登場してましたから、
はいはいはいはい、
登場グラウンドはどこだみたいな感じで出ましたからね。
僕は一回ね、あの行く予定で行かんかった時ありましたね。
あ、そうですか。
はい、逃げてたから。
何から逃げてたんですか。
あの警察から。
あ、警察から
、もう逃げましたね。
逃げました。
もう命からがらに
逃げられましたか。
逃げました。
ああ、そうですか。どこに逃げてたのかと思いますけど、
ノバヤゼムリアに。
あ、ノバヤゼムリアにカニ高専で。
そうそうそうそう、
行きましたか。
行きました、行きました。
ああ、そうですか。小林武史もびっくりですよ。
そこ行くんやったら東京来いよって話だけど。
ほんまに ね
違いますよ。
あ、違うの。
引き逃げじゃないですよ。
あ、引き逃げじゃないの。
じゃないですよ。引き、あの、引き殺しでもないわ。
余計あかんようになってる。
ね、お釜をね、
はい、
掘ったということでね。
はいはいはい。
あ、掘ったのよ。
そんな話もしてましたね、そういえばね。
掘っちゃったのよ。
掘っちゃったのよ、はいはいはい。
でね、掘ったんですよ。
はいはいはい。
で、今日掘り返されました。
あれ
ちょっとだからオープニングがちょっと若干沈み気味な感じでしょ。
そうですよ。
テンションがちょっと痛いんですよ、首が。
あら、これがね、皆さん実はなんですよ、最終回でお伝えするのもなんですけれども。だいぶ痛そうな感じなんです。
そうなんです。
私のあの、この、なんというかあの最後のはっちゃけたトークに相対しようと思って一生懸命してくださってるんですけれども、なんとあの首には氷が巻かれ、
氷が巻かれ、
はい、はい、本当にあの痛々しい感じなんですけれども。
そうなんですよね。
いやいやいやいやいやいや、本当にね、
なんかね、首が動かされへんのとね、
はい、
なんていうんですかね、
うん、
ちょっと力入れた痛いなんですね。 あのそのね、2日前にね、あの白鍋をやっとるんですよ。
お、白鍋来ましたね。
はいはい、ね、会社のね、あの、うん、三浦君っていうこと、
はい、
で、あの桶谷派のね、
はい、
須藤君っていうこと、
はいはい、
で、沖穂の大石さんいうのが来ました。4名でやったんですよ、ね、はいはい、若干4名で。
若干4名で。
で、肩こんねえ話しとったらね、はい、あの三浦君と須藤君がね、肩を押しまくってね、もう痛い痛い痛い言うてるのにね、はい、痛い痛い痛い言うてるのに、なんかそれ見て、はっはっはっはっはって笑うし、
大石さんが。
もう大石さんも笑うし、もう須藤君も笑うし、はい、もうみんな笑うねん、はいはい、ね、俺が痛がって痛い痛い痛い痛い痛い言うてんのに、
はいはい、
まあ、それ揉み返してきて翌日も首動けへんやって、
あ
ね、動けへん、うと痛い痛いって言うとって、
はい、
ね、今日も痛いながらだいぶ治ってきたな思う時にゴーンってされて、
あら、これはちょっと厳しいですよ、
うん、
まあ、あのね、やっぱりあの本当に小さなショックとかでも、後になってちょっとじわじわ来たりすることもありますからね。
そうですね。まあでも頭痛ならへん方だけはまだマシかなと思ってます。打ってないしね。
あ、なるほど。
うん、
来たみたいな感じだけだったんで。
ちょうどね、首動けへんかってよかったんちゃうかな。
かえって。
固まってたから。
固まってたから。
うん、固まってたから。
むしろ。
そうそうそう。
ああ、なるほど。いや、でもちょっとね、本当にあの気がかりな感じですよ、それは。
タバコ加えてましたね、僕のその時ね。
はいはい。
ね、バーンって言って、あの、ゴーンって言ったらびっくりしたんですよ。
はい、それはびっく
り。止まってたからね、僕ね。
はいはい。
びっくりして、ゴーン、なんやなんやと思って、
はい、
思わずタバコを言ったら落としたんですよね。
はいはい、
それに気づかんで、ほんで、この、AM ラジオみたいな、このラジオ中なんですよ、隙間があるとか、この、バーっていっぱい出てきとったから、はいはい、あ、出てきてるわと思って、ちょっと、降りなあかんと、降りようと思った瞬間に、熱っと思ってね。
はいはいはい。
な、ここのズボンのこの裏側にね、なんかタバコのあれが
ついてて、熱っ、熱っ、熱
っ、ずっとこう股間を押さえながらこう出てきたんですよ、ずっと。股間打ち張ったんかな、思ったんちゃうかなと思って。どうやって打つねん、股間をって。
何しとったんやんとみたいな感じになりますけども、うん、あそうですか、いやいやいや、
まあ、でもね、あの、まあ、あのうまいことね、うん、あれしましたけどね、
あ、まあ、うまいこと、
まあ、ちゃんと問題もなく、
あ、そうですか、
あれしましたけど、
まあまあまあ、まあ、それ
だ、事故した気持ちはすごくわかるんで、私は、
まあ、経験者は語るみたいな感じにな
りますけども、経験者のね、引き、はい、じゃないけど引き殺しじゃないわ、
どれも違う、どれも違う、
違
い、はい、はい、違う違う、あれ何の話でしたっけ、
東京行った話ですね、
あちこち町の話でした、
そうそうそうそう、あちこち町ですか、
あ、渡辺徹さんとね、はい、武豊の今の奥さんの、今の奥さんって最初一人しかいてないし、うん、うん、の武豊さんの奥さんになった佐野涼子さんが司会だった、はいはいはい、クイズ番組あるんですけれども、
おお、そんなあったんや、
あったんですよあちこち町っていう、そんな番組がありました、
よう知ってますね、そんな番組、
いやいや、そんなもう遠い記憶の彼方です、うん、
月下殿の歌聞きたい言
う
たし、
そう、月下殿ってそれはあの関西の人しか分かんないですけど、ね、
あ、そうなんや、
だって関西にしかないもん月下殿、
玉姫殿は全国なんですか、
玉姫殿は全国かな、うん、まあ結婚式場なんですけどね、
はいはいはいはい、
まあそれはいいんですけれども、うん、はい、あのあっちこっち待ちした話で、はい、とりあえずあの東京には繰り返し行きましたよと、
行きましたね、
その舞台見に行ったり、ポケラジトークライブを見に行ったり、うん、あと飲みだけのために出向いたりとか、
行きました行きました
行きましたね、
うん、
あとは何かな、
合コンだけのためにも行きました、
あ、そうですね、
はい、
あと言うなれば大地さんはだってあの、うん、ポケラジトークライブに出向いて、画伯ちょっとあの DVD 撮ってきてって言われて
はい、
ね、
はい、
あの DVD を取りに行かされるという、こともありましたしね、
取りに行って帰ってきたら終わってたっていうね、
うん、すごい回もありましたね
一番最初にまとったの
それを頼める人は第三しかいなかったということで、
はいはいはいはい、
まあそれでもあの桶谷派ということでね、
うん、
いいことじゃないですか、信頼されてる証拠ですよ、
はい、
そんな感じですか、あと何か、
あとまあ広島にも行きましたね、
お、西は広島ということで行きましたね、
大橋さん2回行ってんのよね、
私2回ですね、
うんうん、
あのまあこれはね、
うん、
ダンバラトラブルタのお二人が主催されるね、
はいはいはい、
あのこれもイベントということで、
うん、
あの1回目がオノマトペ、
うん、
やったか、
うん、小倉山ノーマルヘル
何やったっけ、ちゃんと思い出せんと失
礼、マッサージトーナメント
優勝
オノマトペ、
ね、
ペ40ペなんとかですよね、うん、優勝者ペなんとか、
そうそうそうそう、
うん、
それオノマトペ、
はいはい、
擬態語、
はい、
とあと2回目、と行きました、
はい、
はいはい、私は2回だけか、そうやな、う
ん、2回だけですか、
うん、大地さんもう1回2回多めに行ってるよね、
え、広島、
広島、
広島は俺1回だけだよ、
え、1回だけ、
あ、違う違う違う、あのあれや、あのあれ行ってますわ、うん、あのセミナー、
うん、ポッドキャストセミナーですよね、
うん、セミナー行ってますわ、
そうそうそうそう、うん、あのミスターロングヘッドさんと、
はい、
昼風エモーションさんが、
うん、
あの主催という形でされていたポッドキャストセミナーがありましたよね、うん、広島ももうちょっと長く滞在できたらよかったんですけれども、
そうですね、まあ、うん、大橋さんと俺が行った時はね、あのなんか白木屋かなんか、
うんうん、
白木屋か、
白木屋
の、あの飲みますよって始まるのに、はい、あと1時間ぐらいあるから言ってずっと下でベンチで待ってた、
そうそう、
なら薬屋でなんかおっちゃんが喧嘩しててねなんか警察だとなっててね
そうそうなってたなってた、
お前どういうことやこれは言って店員にねずっと怒っててね、
そうそうそうそう、うん、あそこはあのちょうど路面電車の発着のところだったと思うんですけれども、目の前がね、
そうそう
そう、そうそうで、そこで待ってる時に、うん、あのそのドラッグストアのところで、
そうそうそう、喧嘩し始めて
絡まれてて、うん、絡んでましたね、
絡んで絡んだ、
はい、
あの時あのあれやね、マイクロミストなんとかって出始めの頃で、
はい、
なんか広島駅とかになんかありましたね、
はいはい、ああ出てたな、
出てました、出てました、
よう覚えてはりますね、
覚えてます、お土産を慌てて買ったの覚えてます、もみじ饅頭もう終電かなんかやったでしょ、あれ、
あ、もう遅い時間になってましたもん ね、あの大阪新大阪まで帰る最後の、うん、まあ、新幹線だったと思います、
はいはいはいはい、
あれ、そうそうそう、懐かしいな、
懐かしいっすですね、
行った行った、
うん、行きました行きました、
そうだな、広島にも行った、
うん、
あと行ったところということでは、2人で行ったところは、
うん、
まあ、ちょっと近くなりますけれども、
はいはいはい、
神戸にも行きましたね、
神戸行きましたね、
これはあの神戸中年ステーションさんのイベントでしたね、
うん、
あれは、
そうですね、
はい、
なんかあの、青少年会館でねえわ、
うん、
なんか市民会館の大会議場やったっけ、
うん、はい、
やったやつですね、
あの公民館だから、うん、本当にあのその施設でね、
うん、
あったイベント、あれは2008年の11月16日か17日かだったような気がするな、
覚えてますね、やっぱり、
うん、なんかそんなような気がする、うん、
それぐらいだったんですかね、
はい、
うん、
で、まあ、そこでね、あの神戸中年ステーションの南部千里子さんと、
はい、
牛坊さんが、
うんうん、
はい、あとはねオレンジさん、
はいはいはい、
まあ旧オレンジさんがいらっしゃってね、まあ、イベントされてましたね、
しましたね、
うん、その時 はあの後も飲み会だったな。
飲み会ですね。
行った行った。
三宮で。平坦とか来てます
ね。そうそう、いらっしゃってましたね。あの平洋介さんね。懐かしい。
オケさんもとから来てね。
あ、そうやそうや。パンチのあの服着て来られたような気がするな。
来た来た来た。
うん、そうだそうだ。
イクネさんとか。
はいはいはいはい。ああ、そうだそうだ。アメフランソワさんとかもいたもんだって。
う
ん、
そうそうそうそう。ありました、ありました。
リリーちゃんもいてたしな。うん、懐かしい。なんかスネ夫の絵を描いてたような気がするな、誰かが。
スネ夫の絵。
うん、あのなんか絵を描いてたと思う。僕のび太の絵を描いたと思うもん、記憶が。
よく覚えてはりますね。
いやいやいやいやいやいや。うん、そう、なんか話をするうちになんか思い出すことってありますね。
あるあるある。
うん。うん、まあ、その、あの、行った先々の、あまり普段行かないところっていうのは、その景色もね、やっぱり印象に残ったりするんだと思います。
そうですね。やっぱそれはありますね。
やっぱりね。
うん、
その景色
と歩いて覚えてるもん、なんか商店街みたいなとこ。
はいはいはい。
うん、最初ホールわからなかったから、なんか上の方まで行ったことは覚えてるわ。
そうそう。う
ん、
あの、ちょっとあの、山の手のところにね、うん、ある、あの、その会館だったと思うんですけれども、はい。行きました行きました。
行きました行きました。
はい。宇治坊さんに連れてってもらったと思います、最終的には。はい、
そうですか。
はい。そんな記憶がありますよ。
ほうほうほうほう。
いやー、懐かしいな。
懐かしいっすですね、やっぱりね。
あちこち街行きましたね。
うん、3年半やったら、でも中学校ね、一区切り行く以上の
そう
スパンやから。
そうね、
そりゃ思い出も豊富なはずですけどね。
そりゃそうですね。うん、どこぞやに出かける、まあ大人の遠足の機会もあったんですね、やっぱりね。
ありましたね。
はい。まあ、うん、大人の遠足はいいね、やっぱり。でもあのその何と言いますか、出かけるたびにね、うん、その時々に人会うからね。
そうね、
土地でね。
うん、
うん、その出会いがまたあの次の出会いにつながっていくこともありますしね。
イエスイエス。
まあ、これからもね、なるだけそうありたいんですけれども、
はい、
はい、まあ、あのちょっと過去を振り返る形でまずあちこち町で、うん、
あちこち町行きましたね。
そう、うん、どこぞやの町に行きましたよという感じです。
大橋さんがね、
はい、
引っ越ししたっていうのもね、ありますね。
引っ越し、
ね、3回引っ越しましたね。それたら
この期間に3回引っ越したかな。
大阪から1回滋賀帰って、はいはい、滋賀から今度ね、はい、あの野江宇治大の方に
だから住んでるところを言うなっつの
野江宇治大駅周辺ですか。はいはい、
そうですね、周辺にね。
はいはいはい、
は
い
はい、元はあの大阪の難波にいたんですけれども、うんうん、まあ、これ始まった時はね、で途中で、滋賀県に帰って、
帰って、
あれでもあのそうだな、2007年の5月末、そうだそうだ、その時だったわ。
うん
うん、で6月からもう滋賀県に帰ってたから、
はいはいはい、
そう、なんでこれを覚えてるかというと、ウォッカが買ったダービーを最後あの前住んでた難波の家で叫んでたからです。
ああ、やっぱ強いって言って。
そうそう、やっぱり強いっていうか、すごい牝馬やこいつはっていうふうなことを叫んでたんです、
うんうんうん、
前住んでたあの難波の家で。
なるほど。
でその後にあれはポッドキャストサミットがあったんだ、考えたら。
ああ、行きましたね、サミット行きましたね。そういったら、
そうそうそう、うん、スヌープさんにお願いして出てくださいって言って歌ってもらったんですよ。
出ました、行きました行きました。
そうそう、うん、あの黄色いお洋服に着替えられて蝶々みたいな格好で出てこられたことを覚えてます。ポッドキャストサミット2でした、うん、あれは。はい、
俺遅れましたからね、あの
時ね懐かしい。それで、大阪から滋賀県に帰り、滋賀県から大阪に戻ってきたのが2008年の11月ですわ。
ほうほうほう。
ちょうどだからあの神戸中年ステーションさんのイベントがあった時ぐらいに帰ってきたんですよ。
うん、あ、そうだったっけ。
うん、そうそう、
うんうんうん、
そうなんですよ。うん、結構だから長い間滋賀県にいてたんですけどね、
うんうんうん、
実はまあその2007年の6月から2008年というか、ずっとあの大阪に勤めに出てきてたので、
はい
はい、あのまあ、その滋賀と大阪の往復をしとったわけですけれども、
うんうん、
まあ、そんな中でね、
はい、
あの出てきた時のタイミングであるとか、うん、そういった時にまあ大魔王はお年頃収録しとったんですけれども、あの時はちょっと結構くたびれた感じになってましたね。
ああ、もう来るのがめんどくさい感じですよ。
めんどくさい感じだったでしょ
う。
あの時はだって2週間に一遍の収録でしたっけ、まだ。
そうですね、毎週ではなかったですね。
毎週ではなかったですよね、うんうん、まあ、あのタイミングを合わせていただいて収録をしてもらってたと思います。
はい、
でこっちに帰ってきてからは割合に週1ぐらいの感じで、
うん、
あの収録をして、まあ、編集してもらって、
うん、
で、まあ、毎週水曜日に出せるような感じでやってきた感じですかね。
はい、そうですね、うん、
そうか。
最近でしょ、毎週撮ってんの。
そうですかね、うん、最初の頃はっていうか、その滋賀県帰ったこともありましたけど、
はいはいはい、
割合にあの隔週な感じで、
うん、最初の頃3本撮りとかしてたような気がするわ。
3本撮りもしてましたっけ。
してました、してました。
というかあのだんだんだんだん尺が長くなってきましたからね。
はいはいはい、長くなりましたね。
この、 あの収録の時間がどんどんどんどんどんどんどんどん長くなってた
ね、長くなりましたね。ほんとに。なんででしょうね。
長尺がいいよって誰かから言われたんじゃないですか。
どうなんやろ。
だって最初こんなに喋ってなかったです
よ。でも大橋さんしんどい言うて言って、ちょっと短くしようやって言いながら、もう大橋さんがめっちゃ喋った
から、
ね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、自分でそう言いながら、もういつもよりも今日はもう30分ぐらいにしましょうよって、30分でももうすでに長くなってたのに。
そうそうそう、
最初15分か15分も喋ってた。
喋って、でも最初の頃、ああ、ないない、20分もないと思う。
15分から20分ぐらいですかね。今日は冒頭でお話しましたけど、あの、はい、雨ばっかりのあゆえおっていうことで、それを叫びながら始めてた記憶がありますけど、うん、
それも第2期ですね。
第2期で、
うん、
そんなもんでした
第2期
です、ね、第2期でした、うん、そんな2期ラウダでしたか。
お、
はい、いやいやいや、まあ、それはいいですけれども、うんうんうん、今何の話をしてたんでしたっけ。
あちこち行ってたって、あの家に帰ってきたって、
ね、に帰ってきた話もしました、うん、で、まあ、の家に帰ってきてから、
はいはいはい、
その結局あの家に帰ってきてからって、あの大阪に帰ってきてから今日戻してから、
うん、
まあ、週一の収録になった感じですかね、
うん、そうですね、
うん、
近くなったんですよね。
近くなったんでね、うん、あの収録のスタジオと距離がね、
割と融通聞きますよって話し出して、はい、
本当に、
うん、
まあ、自転車で通える距離ですからね。
そうですね、うん、その間2回チャリンコ買え、
はいはい、
大橋さんは
そうそう、うん、まあまあまあ、そんな感じで
パクられたからね。
パクられたり、うん、あとちょっとあの置いておいたらどっか行っちゃったっていう。
そうそうそう、2回丸坊主にし、
そうそう、2回丸坊主にし、
うん、
そう、坊主にするにはいろいろ理由があるんですけれども、
まあね、
はい、
うん、
あまりいい理由ではなかったですが、
いやいやいや、
またあの髪の毛伸びましたからね。
伸びましたね、坊主姿忘れましたね。
そうそう、ライオンみたいになってますけれども、
うん、
はい、パーマ当てようかな。
お、
ほんまにちょっと
どんなパーマって、
いや、あの水島ヒロさんみたいな、
え、ああ、あのあれ、あの今やったら桐谷さんみたいな感じの、
桐谷さんみたいな、
ちょっとドレッド的な感じ、
ドレッド的な、いや、もう髪の毛硬いしな、でもな、
うーん、
ちょっと微妙やな、やめとこう、やっぱり、はいはい、いや、まあいいですよ、その話は僕の髪の毛の話はいいです、
なんかパーマあったら面白いのになと、うん、面白いのにじゃあ、
いや、面白いと思う、
面白い、いや、なんかええのになと思ってね、
なんかあのウェービーな感じにも
したい、ウェービーな感じにした
い、はいはい、
似合うと思いますよ、
ありがとうございます、
大泉洋さんみたいな感じで、
近藤長次郎ね、
うん、
死んでしまいましたけれども、
はいはいはい、はいはい、
滑覆しましたからね。
おお、はい、そうなんですか。
そうそうそう、
見てねえなー、
はい、あの、うん、エゲレスエってグラバーさんに言いましたから、
うん、
はいはい、でも結局はね、あの大雨大嵐ということで船が出航できず、
うん、
結果的にはもう長崎のね、うん、町を離れることができずに、
うん、
亀山社中に、
うん、
あのちょっとお前らじゃないのかっていうふうにね、
うん、
長崎奉行が、
うん、
あの問いかけをして、
うん、
それがあの近藤長次郎の耳に入って、
うん、
偉いことをしてしまったということで、
はい、
やっぱりあの侍としては、
うん、
もう自分で腹かっさばいて責任を取らざるを得ないなということで、う
ん、おかしな話ですね。
いやーね、
うん、
まあ、そんな感じで大泉洋さんの出番は、
はい、
あのこの間終わってしまったわけですけど、
なるほどね、
はいはい、
ウソップさすんだったら大泉洋さんということでね、
は
い、あれですけども、
はい、
そうですか、
うん、
ね、ほんだら野に帰ってきてからトークライブ3回やったわけですね。
やりましたか。
やりましたね。
野に帰ってきてからか。
そうだ、帰ってきてからやね。
2008年、そうか、
うん、
そうか、
年末年始、
はい、
年末っていうか10月ぐらいだったと思うんだけど、
はい、
それと2月ですからね、
はい、ああ、
うん、
そっか、やりましたね。でもね、
やりましたよ、走りましたよ僕は、
うん、ま、ああそうやそうや、思い出した、ちょうどそのあのトークライブの1回目の前週ぐらいに、
うん
うん、当時好きだった年上の女性の人に振られて、
はいはいはいはい、
そうそう、その話をわっと言ったら、
うん、
そこのところだけポッドキャスターたちは受けてくれたっていう、
そうそうそうそう、大爆笑やったと。
そう、うん、まあ、人の不幸は面白いもんなんやというか、
うん、
まあ、そこで笑わざるを得なかった。ありがとうミスター、あと人さんもありがとうね、
はい、
あそこで笑ってくれてよかったよ僕は。
マスオさんも、
はい、
はい、
マスオさんもありがとう、は
いはい、それだけ忘れたらあかんから、
はい、すいません、うん、そんなことありましたね。
ありましたね、
うん、ダーツ天神ね、
あのコウタロウがね、うちの会社の隣で働いてることを最近は。なんか見たことある人だなと思って、天使ダース天使の天使よね、元なんか見たことあるなと思ったら、メールしたら、そうやったんやみたいな感じで、
わかりやすすぎるでしょ、うん、隣で、いやいや、まあそんなダース天使ね、うん、初回をやって、
うん、
行き当たりばったりな感じで、
はいはいはい、
本当に行き当たりばったり
で、ね、今2回目飛ばして3回目なんです
けど、ね、これ黒歴史なんやね、2回目はね。
そうそう、黒歴史、黒歴史でも、まあ桶田さん出てますからね、2回目、
うん、そう、桶田さん出てくださいまし
たね。そこだけホットな感じになったという、
そう、そこだけホットな感じになりましたね。 そうやそうや、やったやった、
うん、
あれ青少年会館でしたっけ。
そうそうそう、今はなきね。
そう今は
な
き、うん、
それやったから潰れたみたいな。
なんかあの結局我々がやった1回目、うん、2回目のところって、うん、まあ、ダンス展示は別の方が
店主でやってる。そうそう、まあ、あれがやってるからね、
はい、
常がやってるから、
あの大きな方が、
う
ん、
そうそうそう、
はいはいはいはい。で2つ目にあった青少年会館は今はもうなく、う
ん、なく。
そしてこの間のね、
はい、
2010年8月14日土曜日に開催したのが、うん、マザーポップコーンでの、
マザーポップコーン、まあここは潰れることないですわ。
はい、それは大丈夫ですよ、
うん、
3人一体で
メイビ
ーメイビ
ーパープス。
この間もなんか聞いたような気がするな。
、はい、
うん、そうそうやりましたね、
はい、
トークライブ。まあね、あの1回目2回目は本当になんか、
うん、
僕もだからあんまり日付のことを覚えてなかったもん、考えてみたら。今その言われて、ああそうやったっけって、
うんうんうん、うん、
特に2回目に関しては、
うん
うん、ただまあ今回のね8月14日の分については、
はい、
まあ、先週も言ったけれども今週、
うん、
まあ、もう最終回なんで繰り返しお伝えしておくと、本当にあのやってよかったなと、
うん
うん、まあ、最後の最後で
なんかね、ほんま楽しかったですね。
打ち上げ花火が、
うん
うん、できたので、
うん、
綺麗なものができたのでよかったなと思いましたよ
ね。
うん、またあの次ね、いつされるか知りませんけれども、
はいはい
はいはい、あの予定があるようであれば、
はい
はい、あの私もぜひ拝見したいなと思いますし、
うん、はい、これ多分日曜日のお昼になると思いますね。
日曜日のお昼で、
はいはいはい、
うん、いいね、
うん、
やっぱりあの、まあ、お盆のタイミングだったんでね、
そうそうそう、
よしあしっていうか、あのそれで良かった人もいるし、それで悪かった人もいると思うけれども、う
ん、ね、まあ、はいはい、キャンセルされた方が多々おられたんで、はいはい、まあ、タイミング的にもしゃあない話やからね、
はいはい、
日曜日のお昼やったら来れるやろって話で、
はいはい、またぜひね、
はい
はい、あの足を運んでいただければなと思いますよ皆さん。
そうですね、もう今から寝らないとダメですよ。
それが本当に前進するということですね。
そうですね、
やっぱりね、
はい、
あのやっぱり差し迫ってしまうとね、
うん、
あの負担がその分だけ大きくなってしまうんで ね、
そ う、 ですね、
そうならないようにあの長めのスパンを取っておいて、
はい、
最近あの私生きていく上で割り算が大事だなと思うようになったんですよね、
うん、
100のことをやるために50日しか日付がなかったら、
うん、
まあ、1日に2ずつ進んでいかないといけないじゃないですか、
はいはいはいはい、
でも100日の余裕があったら1日に1個ずつ進めていけばいいわけですからね、
うん、
そう、その倍の期間あれば、
うん
うん、その倍の、まあ、2分の1だけで済むということですから。
そうですね、まあ、私またオープニング映像ね、
はい、
あの自分にしかできないことをまたやろうと思ってますんで、
はいはい、
まあ、3回目ね、あの、まあ、言えへんかったけども、
はい、
これは、まあ、他の番組で言ったからやけど、
はい、
手書きのね、
うん、
あのイラストみたいな感じをね、
はい、
動画にしちゃおうという企画で、まあ、みんなの顔を描いたわけですけども、
はい、
なかなかそれが好評で、
だいぶ好評でしたね、
うん、よかったですよ走らなくて。やっぱり走ろうかな思ったの途中で。もうこれできへんかったら完成間に合うんかな思って。3分半の映像3週間もかかって。
頑張られましたよ、でも本当に。
もう間に合えへんかったら走ろう思ってたもん。
いやいやいや、本当にあの素晴らしい出来栄えだったんですよ。また次ね、
うん、
第一画伯プロデュースのトークライブがあった時には、ぜひそのあの、まあ今もおっしゃいましたけども、第3にしかできないという、はいはいはい、そのまあ、うん、手書きでね、なかなかそういうふうな絵を描いて、
そうですね。
それにまあ、音声を載せたりであるとか、
うん、
効果をつけたりであるとかっていうのはね、
うん、
あの技として持ってらっしゃるので、それも楽しみにトークライブに足を運んでいただければなと思いますよ。
はいはいはい、
本当に、
うん、
いやー、かなりリメンバーな感じになりましたね。
リメンバーしましたね。もう思い残すことはないですか。
そうだな、思い残すこと、まあそのイベントとか床屋に出歩いたとか、
はい、
僕が大阪に戻ってきたとかっていうこともそうなんですけど、
うん、
まあ何だ言いながら毎週毎週ね、コンスタントにお話をして、
はいはい
はい、で、まあ、世に自分の声が出てたっていうことが一番の思い出ですかね。あくまで1プレイヤーでしかないですけれども、あのそのプロデューサーディレクターが、ね、いらっしゃって、そこに出演させてもらうっていう立場で、
うん、
継続して、
うん、
させてもらえたことが一番嬉しかったです。
まあね、
はい、
あのいろんな感情がね、
うん、
渦巻いた3年半ですけども、よう乗り越えてきましたよね。
まあまあ、それはお互いに、
お互い様にね。
そうです、そうです、そうです。本当に、いろんなあの思いを乗り越えながらやってきました。はい。
で、
その、毎回毎回の配信が、あの自分のまあ力にもなってくれていたところはあると思います。
そうです、そうです。
はい。
はい、
アイパピー。
ということでエンディングに入っていきますけど、いやー言いかけたけど、
終わりの回ですか、
うん、いやーポッドキャストって本当にいいもんですね。
本当にね、ポッドキャストはね、
うん、
まあ、この間これまたトークライブの話をちらっとだけすると、
はい、
音声ブログみたいなことを言ってしまいましたけれども、
うん、
いや音声ブログではあるんですけれども、
はい、
この声というのはやっぱりあの、まあ、声だけがポッドキャストじゃないけれども、
うん、
その声を伝えられるということは本当に素敵なことで、
はい、
ある人にというか、まあ、よくよく言うんですが、私にとってのポッドキャストというのは、
うん、
人と人とを結びつけてくれる魔法の道具だ、
はいはいはいはい、
ということはあのずっとずっと本当にそう思ってますので、
うん、
不思議なんですよね。あのポッドキャストをやり始めてから素敵な人と知り合えるようになりましたので。
そうですね、それも僕もそうですね。
接着剤なんですよこれ、
うん、
本当に、まあ、うまくくっつく人とあの離れてしまう人もいるけれども、
まあね、それはね、
それはまあ人同士なので仕方がないところはありますが、
はいはいはい、
ただそれでも他のメディアとかに比べるとあのくっつきやすいところはあるなとは思うんです、
うん、
本当に、
うん、
情報量ということではね、テキストのブログで書いてそのブログを見るだけではなかなか人の判断がつかないところがあったりして、やっぱりあの書いてしまうとねいいことを書いてしまうので、
うん
うん、でもあのこの言葉話す声を通してしまうと、
はい、
なかなかあの人を、まあ、上手い人はごまかせるけれども、
うん、
なかなかごまかせないところがあるんで ね,
ですね。
そうそう、その人の人柄とかも出てしまいますし、そういった意味であこの人はこんな人なんだろうなと思って会ってみたらもっともっと素敵だったりすることもあるし、
うん、
その声がねあの伝えてくれることが、まあ、大きくはあるけれども全てではないということも感じられますし、
はい、
ただでもそれでも、まあ、他のテキストとかに比べると情報が、まあ、多いのですぐ仲良くなれる、
うん
というふうにはいつもいつも思うところですね。
そうですね、
本当に、いや
ー
本当にあの素敵なものなんですけれども、一旦ね、これを持ってというか、私もあの他にやってる個人でやってるポッドキャストもありますけれども、
はいはいはい、
まあ、全てあのお休みをしますので、
はい、
あの大魔王お年頃だけじゃないんですよ。あのカラフルメロディーとか、
うん、
1メガバイトキャストとか、
うん、
まあ、ポッドキャストやってますけれども、まあ、全て一旦お休みということで、
はい、
自分自身の力を蓄えてから、
はい、
まあ、それにどれぐらい時間がかかるかわからないですけれども、
うん、
ちょっと自信がついたらというかね、取り戻せたらまたあの帰ってきたいとは思ってるんです、
う
ん、はい、それはまあ本当にね、宝物で、ね、宝物であることには、うん、違いないので、宝船であることには間違いないので、
はい、
あの布袋様みたいにね、あのなって帰ってきたいなと。
おお、太って帰ってくるわけですね。
そうそうそう、もうちょっとかっこよくなりなさいということでね。そんな感じで。
なれるんかな、もうさ。
全くなれそうにないね。
太るのは無理やろ、お前さ。
今まで結構頑張ったんやけどな、これでもあの若い時に比べると超えたのは超えたんですよ。
あ、そうなんですか。
まあ、それでもきっと60キロはないと思うしね。なかなかね。
もう食っちゃね、食っちゃね、それ。
食っちゃね、食っちゃね、
食っちゃね。
そうそうそうそう。食っちゃね、食っちゃねで
ね。寝ながら食っとったよね。
それはちょっとな、難しいな。まあそんな感じですよ。
はいはいはい。
まあいつか帰ってきたいと思います。
はいはいはい。
大地さんはどうですか？
いいですか？
最後の。
まあ寂しいですよね、やっぱりね。あ、だって自分の。肩の荷っていうか、その変な言い方やけど、
はいはい、
一つ番組自分がやる負担がなくなるっていうか、
はい、
まあ、そのいっぱい今やってるからね、
はいはい、
あるからそれはあれかもしれんけど、やっぱり寂しいですよね、何言ってもね、
うん、まあ、なんだ言いながら結局一番長くやってる番組とか配信になっていましたから ね、
うん、
うん、でまあ言ってしまえばね、
はい、
他の配信っていうのは、
うん、
大地さん割合にあの後ろ後方に控えた形で、
はい、
あのプロデュースしたり、
うん、
援護したりするような形でね、
携わってらっしゃるので自由にしてくださいという感じでね、
はい
はい、
そういう意味ではあのご自身が出演されて、
うん、
ご自身が主導で配信されてる、まあ、唯一のポッドキャストだったのかな最近。
そうですね、うん、
あ、まあ、それを思うとね、ちょっと申し訳ないところもありますけれども、
まあ、それもね、まあ、またおいおいね、
おいおいね、
ま、そうそう、丸井が京都進出するからおいおいしていかなか
った。そうそう、
はいはいはい、
まあ、あの大魔王はここで一旦終わりますけれども、またあの大地画伯さんは大地画伯さんで、
うん、
やっぱりあの違う、まあ、ご自身が主役となるポッドキャストをね、
はい、
していただきたいと思いますよ。
はい、
はい、いや本当に。でまたあのいつか、
はい、
大魔王ができたらいいなと。
そうですね、
思いますね、
はいはいはい、
お年頃じゃなくなってるね。でもその時には
そうですね、なんですかね、
なんやろ、
大魔王お年頃じゃないですからね、
うん、
もう売れ残りみたいな、
うん、大魔王は売れ残りということで、
はい、
それはちょっと現実的すぎるな。
熟、ですね、完熟。
ああ、完熟。
完熟。
ああ、大魔王は完熟。
はい、
売れ残りという響きがちょっと今切なかったですけれども、うん、5年ぐらい経てですよ。
いや5年なんかどうかそのスパンが
分からないけど
10年かもしれへんしさ、そうそう10年言うたらもうおっさんやし、おっさんよりかもうじいさんに近い年になってるし、
いやいやいやいや、
もうね、あの看護犬片方足突っ込んでる年でしょ僕なんか、
まあ、10年経ったら、うん、第3も50ですよ。
そうそう、
私ももう43になってますよ。
そうですよ、43になった大橋さん想像したらさ
不惑超えてますやん、だって、うん、わあ怖いな、
もうなんかもう白髪混じりかもしれないし、
もうすでにあの若白髪というか白髪混ざってるからね、
うん、これが20年やったらですよ俺もう還暦ですからね完全に大橋さん53ですよもう
ほんまや、
それがその年になってやるかどうかっていうのもあれやけど、20年後ってすごいでかいよね。
すごいなぁ、
うん。40年やってみなさいよ。俺も、親父おれへんですよ、
に。うん、まあ、さすがに。
さすがに124歳ではおれへんでしょ。
わからんけどね、あのお父さんは。
うん、わからんね。
うん。もしかしたら、あの、かくしゃくとされてるかもしれ
ない。そうそう、もしかしたら、あの、僕はごまかして年金受け取ってるかもしれんし。
絶対言うと思う。自分も年金受給者なのに。
そうねえ、もうだからもうちょっとだけボケてくるかもしれないし、お互いね。
まあほんまに。
大橋さん73で80とかやったら。
恐ろしいですよ、もう本当に。
うわ、今日は、みたいな。大橋さん、あれやな。暑いな、今日も。
ほんまにな。これもう、エアコンなかったら熱中症で死んでしまうね。
逆にその年のことギャさん、おるんかな。
見てるかな、どうやろう。ねあのじいさんばあさんになった時にやってるポッドキャストあったらね、
うん、
聞いてみたいね。
聞いてみたいですね。
あれはね、それになりたいですね。じゃあ
なりたいですね、うん、もう全然話しかめへん
です。
は
ーって
言われて、飯食ったかみたいな感じなんだけど、
そう、
うん、あれボタン押してなかったかな
ひどい
もう消すの忘れてずっと喋ってたし、
そうやな、うん、そんなになっても、あの、なんかでも配信とかできたら楽しいね。
そうですね。
うん。そうや、そうや。
死ぬまで。
死ぬまで。
ね、なんかできるものがあったらね。
そうそう。うん、そういう意味でも宝物かもしれませんが、やっぱり、
うん。う
ん。一度身についてしまえばっていうか、うん、配信する要領はきっと覚えてると思うし。
そうですね。
うん。うん、そうだ、そうだ。いやー、よかった。
はい。
大門を3年半以上やってきてよかった。
これまたね、最後の最終回の編集ですけども。
はい。
ソフトが変わりました
ので、ソフトが変わりましたので
消してしまいましてね、サンドイッ
チ。なるほど、
ね、
だからそうね、音がちょっと若干、
そう
はいはいはい、
ちょっとでかくなる感じで、
でかくなる感じで、はい、まあ、うん、最終回で違う音でお届けするということで、
そう
なかなかいい感じ
だね。まだ次こんな感じになりますよみたいな、予告編みたいな
予告編、
はい、
そうやね、
う
ん、あのさらばと言いながらまた帰ってくるかもしれないし、
To be continued ということ、
そういうことですよ、はい、バックトゥザフューチャーですよ。
そうです、
未来戻りましょう、
戻りましょう、
はい、はい、そんな感じですか、
はいはい、はい、
まあ、だからさよならは言わずにですよ、
うん、
はい、またいつかどこかでですよ、See you again ですね。
そうですね、
See you again、
まあ、飲みには来はるんで、は
い、そうですね、
はいはい、はい、
あのでは、
はい、
本当にあの See you againサムデイサムウェアということで、
うん、
いつかどこか、
はい、
またお会いいたしましょう。
大橋さんでした。
ありがとうございました。